お送りしていますザ・コーチユニバーシティクラブ。今週のテーマは地域住民の生活を総合的に支援、介護福祉についてのお話です。今日はアルフレッサ篠原科学株式会社から溝淵裕二さん、そして長野健太さん、そして高知大学医学部看護学科の講師でいらっしゃいます杉本佳代先生、お三方をお迎えしています。皆さんおはようございます。
おはようございま す。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、さあアルフレッサ篠原科学の溝淵さんは実は高知大学 OB ということで。
そうなんです、まだ2年前ぐらいにはなるんですけど、理学部の生物の方で魚の研究をさせていただいてまして、
はい、
今もまあそれに近いような生物関係の、理化学機器とか試薬とか販売させていただいてます。
なるほど、そういう関係でアルフレッサ篠原科学さんに就職なさって。
そうですね、
2年、
今年で2年目になります。
あ、まだまだ
まだまだペーペーなん
ですペーペーそうですか、はい、でも仕事はもう結構慣れた。
いや、もう全く毎日勉強の日々でございます。
そうですか、はい、長野さんは先輩ですか。
僕は1年先輩になります。
あ、
は
い、そうですか。どうですか、長野さんから見て溝淵さんは。
まあ社内で、まあ、同じ社内にいるんですけど、あまり今絡むことが、
あれ、そうなんですか。
まあ、やっぱり部署が違うとどうしても。
そういうことですか、
はい、まあでも彼はなかなか、
はい
ね、
何ですかその含み笑いは一体何を指してなかなかなのかまあそれもおいおいね、聞ければ聞いていこうかと、はい、いうことで、じゃあ話をねちょっと本題に戻しますけども、まずは高知大学医学部看護学科の杉本先生にねお話聞いていきますけども、はい、今週のテーマがその地域住民の生活を総合的に支援、介護福祉についてということで、高知県の65歳以上の高齢者人口の割合というのは常にやっぱり日本全体の上位ということなんですよね、はい、で日本の高齢化社会の一歩先、その先行モデルを言っているようで、医学部看護学科ではこうした高齢者の尊厳と日常生活の質、いわゆるクオリティオブライフと呼ばれるものの向上を目指した高齢者看護学というものがあるんですよね。
そうですね、高齢者の看護というのは看護師になるために必要な科目として国が定めています、
はい、
で高知大学ではそれを高齢者看護学という科目名で勉強しています、加齢に伴って健康を損なう高齢者に対してどのように看護をしていけばいいのかを勉強しています。で看護が必要な高齢者というのは病院に入院している人だけとは限りません。そのため、高齢者看護学の実習ではデイサービスや特別養護老人ホームなど、そういった病院外のところにも実習に行っています。で学生は高齢者の健康チェックをしたり一緒に体操したりして楽しく勉強しています。
そうなんですね。じゃあ高齢者看護学というものは看護師になるための、必須の科目ということなんですね。
はい、その通りです、
でその、看護の対象になるのは要するに加齢ですよね。ずっとこう年を重ねていってその病院に行くまでもないんだけども多少そういうふうに介護がちょっと必要になってき始める、そういった方々ももちろん広く対象になっていると、いうことなんですね、またですね、地域の人々の健康について考えて在宅療養者の皆さんがより良い生活を送れるような方策を探求する地域看護学とあと在宅看護学、この2つもあるそうですね、これまず地域看護学って何でしょうか。
地域看護学ですがこれは最近名前が変わっていまして、公衆衛生看護学という科目名に変わってきています、でこの公衆衛生看護学というのは保健師になるための勉強をしています、で保健師というのはあまり耳慣れない方もいらっしゃると思いますが、保健師というのは地域で暮らしている人々がより健康に向かっていくために活動している専門職です。で、保健師が対象とする人々は、赤ちゃんから高齢者まで、それから健康な人から健康を損なっている人または障害を持っている人などさまざまな人が対象となります。
そうなんですね。ということは保健師というのは、その先ほどの、高齢者看護学に比べてその対象となる人 その年齢っていうのは幅広くて、もう本当にさまざまな人を対象に、ということなんですね、
そうです
。あとやっぱり保健師と言いますと僕のイメージなんかだったらその最近こういう病気が、流行しているからこういう対策を取ってくださいねとかそういうアドバイスが、なされる ものかなと思うんですけど、そういう認識で大丈夫でしょうかね。
もちろんあの感染予防というのも非常に大事な公衆衛生の中の仕事です、はい、で保健師はあの行政の中で、皆さんの健康を守るための仕事をしていますので、冬にインフルエンザが流行りそうになればインフルエンザ予防について広く健康教育をしたり、まあ、この時期であれば、熱中症それから食中毒が問題になってきますので、住民の方に注意を促すというような仕事も行っています。
そういうことなんですね。わかりました。さあそしてもう一つ、その在宅看護学、こちらは具体的にはどういったものなんでしょうね。
はい、こちらは、在宅看護学では訪問看護師について勉強しています。
はい、
よく訪問看護師というのはテレビなどにも出てきますが、自宅などで療養している人のところに行って必要な看護を提供するというのが訪問看護師の仕事です、うん、で療養している人というのは病気の人それから障害を持っている人という場合が多いですので、はい、看護と介護の専門職が連携をしてその人の療養生活を支えるということになっています、
うん、そういうことなんですね。そしてちらりと打ち合わせでお聞きしたときには、その高齢者看護学と在宅看護学というのは看護師になるための必須科目なんですね。
はい、この2つを勉強しないと、はい、看護師の国家試験を受けられないということになります。
そういうことなんですね。いや、よくわかりました。そしてそんな高齢者在宅療養者の介護そして看護のための製品を販売しているのが今日お越しいただいているアルフレッサ篠原化学さんということで、今日はそのスタッフの溝口さんと長野さんにお越しいただいているというわけなんですけどもね。じゃあ長野さんからちょっとねお話聞いていきたいと思うんですけども、
はい、
長野さん、アルフレッサ篠原化学さんではですよね、
はい、
どういった介護用品を販売しているんでしょうね。
はい、当社は、大人用おむつおよび、介護用品全般の販売と、福祉用具のレンタル、
はい、
住宅改修などを行っています。
うん、そうなんですね。大人用のおむつっていうのもね分かりますけども、介護用品全般っていうと例えばどういったものがありますか。
分かりやすいところで言いますと、ポータブルトイレですとか、うん、あとお風呂で使うシャワーチェアや浴槽台、う
ん、はい、
まあ、こういったものが挙げられますね。
おお、シャワーチェアって、
はい、
市販のものでも十分使えそうな気が、はい、まあ、僕なんかするんですけども、またちょっと違うんですってね。
そうですね、うん、やっぱり市販で売ってるものは、
はい、
まあ、どうしても滑ってしまうとですとか、
はいはい、
あと、まあ、高さ調整ができない。
なるほど、
これがちょっと大きなところで、
はい、
まあ、その副商具としてのシャワーチェアは高さ調整ができたりとか、
はい、
あと背もたれがついてる、肘掛けがついてるというところがあって、まあ、利用者の方にとっては非常に使いやすい商品になってます。
なるほど、はい、肘掛けまでついてるんですね。
はい、
確かにこう体重移動でちょっとこうね、
そうですね、バランスを崩されて
よっこいしょっていうことがね、はい、ああそうかそうか、そういうことも想定される、まあ、そういうもう本当に介護の用品というものがあるわけですね。
はい、
ああそうか、いやそこまで想像が及びませんでしたけども、確かにそうやってね説明されるとすごく納得できますよね。はい、あと福祉用具のレンタル、
はい、
この福祉用具って例えばどういったものがあるんでしょう。
はい、電動のベッドですとか、あと車椅子、
はい、
あとはまあ据え置き型の手すり、
はい、
とかがまあ一般的なところですね。
あ、やっぱそういうものになってくるわけですね。はい、うんうん、そしてさっきちらりとお話を伺ったところで住宅改修までなさるんですか。
あ、そうですね、はい、どうしても家の中で手すりが必要な箇所ですとか、
はい、
あと段差があって怖いですとか、
はい、
そういったところに対しての住宅改修、
あ、
はい、介護保険での住宅改修ですね、
はい
はい、こちらを行っています。
なるほど、確かに家もね年数経ってくると住んでる皆さんももちろん年を重ねていきますから、
はい、
そのね、その時々で必要なものっていうのね、家の中で必要なものって変わってきますもんね。
はい、
あ、なるほど、そういう点での住宅改修は確かに必要ですよね。
はい、
はあ、いや、よくわかりました。さあそしてですね、溝口さん、じゃあお話ねちょっと聞いていきますけども、
はいはい、
こういった商品をですね、
はい、
まあ、販売あとレンタルする上でもう少しこれ改善されたらいいなって思われる点っていうのがねあるそうなんですけども、これが実はその用具そのものというよりももう少し広い意味でのね改善っていうことなんですよね、これってね。
そうですね、
うん、
私やっぱり 仕事として太陽品販売してるわけではないので、はい、あまり詳しいことは分からないんですけど、うん、やっぱり営業をしている中で車に乗ることって結構多くて、はいはい、大道路とか、うん、ああいうところっていうのはすごい道が綺麗で、うん、まあ、車で走ってても、はい、まあ、スムーズに走れるところではあるんですけど、うん、はい、まあ、少し中に入った細い住宅街とか入っていくと、うん、やっぱり道路がデコボコだったり、はい、ちょっとした段差が多かったり、うん、もう車で運転しててもたまにハンドル取られたりすることもあるんで、はい、まあ、そういうところ、まあ、車椅子乗られてる方が乗った時にどう感じるのかなっていうのはちょっと考えるところあります
ね。なるほど。道路自体の整備が ね、 そうですね、もう少し進むといいなっていうのは、おそらく皆さんの身近にもね、いろんな通りがあって、 そうなんです。ちょっと狭くなるとね、もう途端に歩道もままならないような、ね、はい、ところも結構あったりとか、あとその建物の中はバリアフリーになっていて、すごくこうね、車椅子スイスイ動かしやすいような工夫がなされていても、その建物から一歩出るともう早くも段差があったりとか、ね、さあここから私はどう帰ればいいんだろうっていうのはね、おそらく考えられることでしょうからね。
そうですね。
いや、僕なんか自転車通勤なんですけども、それでも確かにこんな狭いところをどうやってその通り抜けるんだろうとかありますもんね。すみません、ありますよね、なんかそういうところね。
あります、ね、で狭い道は特に夜間とか、うん、特に夕暮れになると見えにくいので、はい、ね、非常にその路肩を走るのにも苦労しますね。
それはもう自転車でも全く同じ、はい、本当そうですよね、うん、車からも見えにくいかもしれませんしね、うん、こちらからもこうなかなかね、その発見しにくいってこともあるかもしれませんから、うん、って考えると、そういうその例えば自分が車椅子に乗ったらどう感じるだろうという視点で街中見渡してみると、うん、これなかなか危険なところだらけな気がしますよね。これなんかは本当にこう、なんでしょうかね、ちょっと待ったなしの状況な気がしなくもないですよね、うん、できるだけ早く改善してほしいなっていうところではもちろんありますよね、うん、そうか、いや、よくわかりますね、うん、さあそしてですね、これ長野さんに聞きましょうかね。
はい、
ちょっと話変わりますけども、先ほどもねちょっと名前上がりました、大人用のおむつ、
はい、
やっぱりこれだけ高齢化が進んできてますから、うん、そういう点でもこの大人用のおむつっていうのは需要っていうのはどんどん増えてきてるんでしょ。
そうですね、やっぱり軽度な方だと、まあ、少しの失禁とか、うん、そういったことにもまあ対応ができるというところと、うん、あとまあ重度な方ですと、はい、介護をされている方の負担の軽減、
はい、
あとはまあ利用者様本人の安眠の確保、これにつながってきますね。
なるほど、
はい、
それはあれですか、大人用のおむつをしていることでその介護している方の負担もどういうふうにこれ軽減されるんでしょうね。例えば
やっぱり通常の下着とか、うん、まあ、布製品だとどうしてもその洗い替えで、
あ、はいはい、
それだけでも非常に手間に思うところがあると思うんですけど、はい、まあ、紙パンツ紙おむつでしたら、うん、まあ、捨てればいい。
はいはい、うちにもね赤ん坊がいますので、はい、分かりますよこれは確かにこれ、ね、布でやってた時代はね、うん、
これを全部洗うって考えるとなると、
今なんか本当にね、はい、確かに今なんかって僕そんな昔から子育てしてないんですけどおむつ替える時なんかはね、確かにこれ昔はこれいちいち洗って干してって大変だ、その洗って干すっていうね、しかも天気も見なきゃいけないって考えると、はい、確かに紙おつになったことでね、はい、かなりの負担は軽減されてるんだろうなっていうのは ね思いますね、はい、なるほど、そういう点ですか、
はい、
そうかそうか、やっぱり売り上げとしてもこう大人のおむつっていうのはどんどん上がっていってますか。
そうですね、やっぱりそれだけ需要が増えてきてますので、うん、
はい、
はい、大きくなってきてますね。
そうですか、うん、なるほど。いや、僕はねこの大人のおむつがあることでその介護する側 その労力の軽減っていうのはちょっと思い至らなかったんですけどもね、はい、うん、でも言われてみればそれはそうですね、うなずける話ですよね。あと電動ベッドなんですけど、はい、これもやっぱりその介護する側からしても、まあ、ぜひとも必要なというか、うん、あったらいいですよね、やっぱりね。
そうですね、まあ、さっきのその話の流れで、うん、まあ、おむつの交換ですよね、
はい、
どうしても高さが変えられますんで、うん、
はい、
介護される方の腰の負担にならないところまで上げていただければ、はい、うん、少しでも楽に介護ができると、はい、
確かにそれも分かります。
そうですね、
僕がね赤ん坊のねおむつを変える時もですね、いちいち座らなきゃいけない、
はい、
確かにね、何でしょうかね、こう変える時のいちいちしゃがまなきゃいけないで変えてまたすぐ立ち上がらなきゃいけないっていう、あれだけも確かにね結構しんどいんですよね。
そうですね、
なんとかこれ楽にならないかなって確か思ったこともありました、うん、 もうそれがそのままその介護の時にもね、
そうですね、役に
その思考に直結しますね。
はい、
はあ、これまたいや思わぬところであのうちの赤ん坊エピソードができて出てきましたなるほど、はい、はあ、でもそれも確かに分かる話ですね、
はい、
ああ僕にこれだけ実感があると思わなかったですけどもね、話ができてよかったなというふうにも思います、うん、そしてアルフレッサ篠原科学さんでは、はい、こういったその介護福祉の用品展示してるんですよね。
あ、そうですね、あの、うん、本社南御座にあるんですけども、はい、そちらの方であの展示場スペース構えてますんで、はい、先ほど言ったような電動のベッドですとか、うん、車椅子やあとポータブルトイレとかシャワーチェアですね、
はい、
そういったものの、 あの展示もございますので、はい、まあ、一度あの実際見てもらった、うん、そっちの方があの実感として、あ、
確かに、
はい、あると思いますので、
そうですね、はい、イメージもより浮かびますしね。
そうですね、はい、
あ、なるほど。杉本先生でもこういった商品をご覧になるときにですよね、やっぱりその例えばケアマネージャーさんとかそういった専門家の意見っていうのはやっぱり聞いた方がいいでしょうかね。
もちろんそうですね、うん、あの本人が電動ベッド欲しいと思っていても、うん、電動ベッドにも数種類があろうかと思います、はい、どのベッドがいいかというのはやはりケアマネさんまたはメーカーの方のご意見を伺って、うん、より適切なものを選ばないと介護を受けている側の介護度がますます悪化をしていくという要因にもなります、はい、したがって適切なものを選んでいただく、そのアドバイスをいただくということが大事かと思います。
ああ、なるほど。確かにね、こういう介護用品っていうのはあると便利なものばかりですけども、うん、あのそれぞれその介護の必要なパートっていうのは違ったりするように、うんうん、やっぱりその人その人に合った介護用品っていうのはやっぱあるわけですよね、
う
ん、
そうですね、
あ、はい、でそれをぜひアルフレッサ篠原科学さんのその店頭でご覧になっていただいて専門家の意見も聞きながら、
はい、
うん、選んでいただければということなんですね。
はい、
わかりました。いやこれから本当にこういう介護をね必要とされる方はまだまだ増えてくると思いますからね、ぜひ皆さんもアルフレッサ篠原科学さん南御座に店舗ありますよね、
はい、
はい、ぜひ足を運んでいただければと思います。というわけで今日のこの番組はアルフレッサ篠原科学株式会社の溝淵雄二さん、長野健太さん、そして高知大学医学部看護学科講師の杉本佳代先生にお話伺いました。皆さん今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。